皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
将来の夢はあると今楽しみなことあるはそれほど変わりはない。青春
アルディゴウオディドラ。
アルディドです。ポイントです。
カニワニです。
アルディドっぽいな今の。
まあ確かに。
なんか
これマイクちゃんと入ってるのかな。入ってるか。
はい。ウフィドウフィ。
ああ入ってそう。いやいや。いや行きましょう。こんばんはね。
ヤマダ電機入ってます？
入ってると思う。
あそう。
大丈夫。ヤマダ電機怒られ。
いやまあ歌ってみたいから大丈夫
でしょ。ああまあまあ、まあ、
今のは。はい。
まあ怒られると思ってないんですけどね。
ジャスラック通れへん。
はい。
はい、あのアイスを食べながらやってますが、
はい、
皆様いかがお過ごしでしょうか。どうですか。
あどうかな。寒いね。あ今日あれなんか人と車が接触した直後の現場を見たわ。
あ事故ってことね。まあなんか今パトカーが多くてさ、めちゃくちゃに、
はいはいはいはいはい、
年末のまあ、交通安全習慣的なやつもあって、
あ
僕はあと1ヶ月のも保てば復活できるんですよ、う
ん、はいはいはいはい、
あの1月7日で点数が戻るんで、
あ
それまで絶対に安全運転を心掛けてるナウ
なんで、
パトカーみたいにビビりますね。
うん、まあ確かにな、
まあ、事故けどちょこちょこあるでやっぱり。
まあなあ、この辺は人も多いし、
うん、
てか人増えたからってのあるよな絶対。
まあそうやろな、まあ、
車の人もやっぱ久しぶりに増えたし、
うん、なんかイベントもちょこちょこ人が増えてきて、まあ、楽しい限りですけどね。
うん確かにね、
うん、こんな
まあまあ今のところねコロナがぶり返す兆しもあんまなく、
あのやっぱあの外国の入国止めたのが正解やったんやろな。
あれはね、まあまあまあまあ、あれはまあ難しいですよね。
WHO とかがさ、あんな意味ないとか言ったりしてくるやん。
ああはいはい、
何なんと思えへんあれ。
いやーまあ、あのまあ WHO はさ、
うん、
立場がむずいやん。だって
まあまあけど、
なんていうの、感染が収まってる国も擁護せなあかんし、
うん、
感染がまあなんていうの、今 怒りに怒ってるとことか、うん、アフリカみたいに上り調子になりそうになっちゃってるとことかもの立場も擁護せなあかん立場やから、
まあまあまあ、
しょうがないよね。
けど行けるって言ってやってあかんかったら責任取れんかいと思うやん。
責任は常に取りません、
うん、な
あ、はい、WHO なんで。
そんなやつの言うことは聞かん方がいいよなと思って。
あ、まあまあまあ、でもな、ね、ご意見番みたいなとこですから。
まあまあまあまあ
まあまあまあ、みんなね、まあ、だってそのさ、それこそアフリカの人、アフリカのそのオミクロン株とかがさ、
うん、
出た国とかのなんかそれこそ首相とかはなんか日本とかがそうやってこうなんかよその国から入国するのをやめるって言ったら非常にいかんだとか言ってるのよ。
え、俺らのせいにすんなみたいな。
あ、そうそうそうそう、アフリカ差別が起きるって言ってるわけよ。
いや、全国に閉ざすんやから全員に閉ざすんやから。
いやいや、でもだからそれはだから、まあ、要はだから差別の原因になるっていう言い分なわけよ向こうは。で、まあさ、
ま
あ、それも、まあ、ゼロじゃない、常にゼロじゃない。
まあまあまあ、
まあまあ、どっちかが100正しいことはなかなかないから。
まあまあまあまあ、
うん、
けど
で、まあ、日本の立場的には当然まあそうしたいよね、
うん、
日本政府としてはもうコロナでだいぶ痛い目見たからもう増やさないぞって方針で、まあ、強い気持ちを持ってるから、まあだから即座にやった
わけでしょ。まあ、そうせくえてよかったって、
うん、
直感的に思ったけどな。
まあまあまあまあ、我々は
やっぱり、
うん、
まあけどそのさ、とにかくやっぱ思ってるのがさ、
はい、
その単純な話さ、2年1年半、
うんうん、
閉ざされて、
うん、
まあお金の問題とか仕事の問題とか当然あるけど、
はいはい、
協力金がもらえるのがいいやんとか仕事休みでいいやんとかもあるんやけど、
はいはい、
やっぱシンプルな話、みんな人生を1年半えぐられるってきついなと思って。
おもんないねんっていう話な。
そう。
まあ、そうやんな。
うん。
そう思う。
だそれはすごい思う。その、それがいいんだ、刑務所って入ってたらご飯立てて食べれて家賃かからんでみたいな話でさ。じゃあそうしたらって言われたらちゃうやんって。やりたくできひんやんって話やんか。まあ、
そやねん、そやねん。家賃払わんことが最上の喜びじゃないねん、別にって話。
だから誰が悪いとも思わんし、
うん、
責任も何も感じひんけど、やっぱり嫌やなってい
う
のは、
まあそうですね、
単純に思うなって。
まあ、あの日本は島国だし、
うん、
比較的裕福なので、
うん、
裕福っていうのはまあ何やろ、すぐ食いっぱぐれないという意味で、
まあまあまあ、まあ、
まあ裕福なのですぐに倒れる国でもないし、
うん、
っていう意味で言うと、まあ国民感情的にも政府的にもとりあえず外国人をとりあえずシャットアウトしようみたいなのは、まあ
まあ、それで止まってるからしゃあないよなって思うわ。
いやし、まあ、この止まってる状況で余裕かましたらまた元戻るっていうのはもう目に見えてるからさ、そのよその国も大体そういう目に遭ってるから、
うん、
だからまあ油断はできへんなっていう教訓をね生かしてますね、
まあ、このまま逃げ切りそうの空気あるよな。
あるし、
日本
変にそのなんていうの、開国、まあ開国鎖国っていう日本語はいいかどうか別にして、うん、まあ開かんかったらなかなか増えへんと思うよ日本は今の状態。
日本出国はできるんかな。
あの日本人は出入りできます、はい、
あ、そうなん今、
はい、
えー
えー、とあれはあるよ、あの
隔離
2週間そう隔離とかはあるけど、あるけど、まあその日本国民、外国にいる日本国民が帰ってくるっていうの自体は妨げない。
あ、なるほど、
まあ、まあ基本の方針なんやけど、でも飛行機とかが飛ばんくなるから、だってお客がおらんからか、
うんうんうんうん、
でそれどうすんねんの話はあるみたい。
だいつ入国できんねんとか、
あ、そうそう、どうやって帰ってくんねんって、
うん、
なんか日本国的には隔離したら入れるにするけどみたいな、
まあ、そんな社会的やね。
まあね、こんな社会情勢ですから社会的な話しかないですわもうねそんなことはない、そんなことはない。
いや、なんか年末ムードが一気に出てて、
はいはいはいはい、
まず12月30日のイベントのこともまとめたかった。
ああね、
けどまあなんちゅうやろな、こうそうやったな、12月ってこんなんやったなって感じするよな。
まあするするするする、
今、
まあ、まあでも いいことですよね。まあ本当にそのなんていうの、ムードが戻ってきてて、
まあそうね、
年末はこう忙しい、なんか今日もうちの妻も言っとったわ、なんかスーパーに買い物行ったらめっちゃ物がなくてびっくりした。 あみんなが年末年始の準備とかを去年一昨年やってなかった、まあ一昨年やってなかったことはないか
けど、うん、今宮恵比寿も今年も来年か、はい、もう屋台なしやろ。
ああまあまあ屋台とかはね一番飲食やし、
まあ、食べ歩き飲み歩きな超密やからコロナには確かに最も良くないねんな江別さんなんて。
まあでも屋外ですけどね。
うんまあ確かに、
はい、
まあ難しいところやな。
いやまあまあまあまあまあまあまあでも人集まるのがいかに楽しいかっていうのはねだんだんだんだんみんな思い出してきてると思いますよ。
まあ会いたいって単純に思うよな。
思うし
なみんな。
そんなそれはライブとか買ってそれは生で見てみんな入ったらそれは楽しいわっていう話ですよ。
あのさアルデヒドの公開収録イベントっていうのさ
はいはいはい、
あのいやちょこちょこ入れてて平日とかに
はいはい、
なんとなく人来てくれるんですよ。
あ、ありがたいですね本当に。
なんでさ無料でなあのほっといても公開するラジオを、
うん、
ビジュアルに価値が1円もない我々が、
うん、
やってるもん見てもしゃあないやんって思いながら自分イベントやってんの。
いやいやまあわかりますよ。
でもただで聞けるもんわざわざお金払って見に来てくれるのみんな。
はい、はい、
でめちゃくちゃありがたいんやけど、
はい、
そのお客さんの、ね、女性にあのけどこれわざわざラジオやんのに見に来てもらうってありがたいけど何が楽しいですかって言ったら、
うん、
いやもうあの青春アルデヒドって2人で言ってんのをみんなも もうコール&レスポンスみたいなもんですよって言われてあそうって
悟りやねもう、もうでもそうやと思うわ。
いやけどそれはありがたい話やなって思ってさ、はいはい、なんかまあ一応長く続けるもんですねって思いますよ。
いやまあそうですねそうですね。
ね
まあもう続けるしか脳がないですから我々。はい、
そんな中こう東京アルデヒドイベントにも
はい
もう8年前とかかな多分ゲストに出てくれてた、
はいはいはいはい、はい、
A マッソっていう女性コンビが
あれそんな前かもう
多分東京でやり始めまだネイキッドってあったからな。
そうやねネイキッドロフトって一応移転したんやな。
そうそうそう
だから名前は残って
る残ってる、
うん、
横浜
場所が変わってる、
ね、そうそうそう。でそこに出てくれた A マッソとかが今日ザ・ダブルっていうのがあって
はいはい
それの決勝まで行ったんでしょ。
いやそうそう行ってたよ。
だからなんか時代時間が流れてみんな頑張ってんやなって
そうですね
思うよなってめっちゃ思ったわ。
昔アルミカの高橋さんも出てもらってますからね。
そうやな、はい、アルミカ出てたの今日。
あアルミカ出てないけど今日は、まあ、最近テレビよく見るじゃないですか。
そうですね2人ともよく見るんで。そうそうそう確かにそうやねんな。
そうテレビでね、ま、やっぱ活躍してる人がね徐々に徐々にね
なんか知り合いが出てきたりするよないっぱい。
はい
まあそんなコロナを明けて、
はい、
結局しぶといやつが勝つなって
そうなんよ。続けてないとどうしようもないから、
うん、それほんま思うな。めちゃくちゃ思うな。だからそれでよかったなと思います。
いやほんとそうですよ。
質問いきます。
はい今日の質問はですね小垣千佳先生からの質問なんですけど、
はい、
まあ、ちょっと
お世話になってます大垣さんには。
ねえまあまあそうなんですがちょっとあまりにもいい質問すぎてちょっと調べてしまったんで今日やろうかっていうね、
うん、
これ何やろ、うん、ファブルの、うん、ファブルのネタなんかな、うん、日の入りが一番早い日が冬至なわけではない。
うん
地軸の傾きとか光点の円の形とか関係するらしいけど立体に考えないとわからないやつ。この惑星軌道と光の角度を理解するのは学問的には何のジャンルなのでしょうか。物理数学語ってほしい先週アルデヒドでっていう
質問が来てまして、
日の入りが一番早い日っていうのは冬至じゃないんですよ。
うんうんうん冬至ってのが、まあ、一般的にそう言われてるけどね。
ん
そのそういう
はい
僕らが聞かされているものは一番昼が短いのが冬至で、
はいはいはい、
一番昼が長いのが夏至で。
あそれはほんまですよ。
えまあとりあえず 言うわ、
うんうんうん、
であのそれのちょうど間っていうのが秋分と秋分。
あそうですそうです。あそれは間違ってない。ちなみに今も、
うん、
冬至は1日の昼の時間が一番短いよ確かに。 ははただ日の入りの時間が一番遅い日は別の日なんや。
なんで
っていう話があるよねっていう話、うん、
っていう質問、いい質問ですね。
なんでだっていう話
ね。
まあこれ僕もあんま考えたことなくて、うん、まあなんかちょっと気になったんで調べました。
だから日の出が一日の昼が一番短いから、
はい、
日の出も遅いんじゃないの。
そうですそうです。
日の入りも遅いけど日の出もより遅い、
はい、
で日の入りだけで言うともっと遅い日があるってこと。
そうそうそうそうそうそうそう。
なんでや。
だから入りが遅くなるで日の出、まあ、日の出が遅くなる、日の入りが早くなる、
うん、
で1日の時間がその引き算で決まるんやけど、
うん、
その時間が短くなるっていうのは全部バラバラの日なんです。
あ、そうなんや、はい、さ両方がない。僕らは日の出が、はい、日の出が遅くなる分夜が長くなるじゃん、
はいはいはい、
日の出が遅いのと日の入りが早いの、はい、夕方日が沈んで夜になるのが早くなるのが、
はい、
同時に残っていってると思ったんだよ、はい、まあ、
そうですそうです、うん、
でそれが両方がピークに一番日の出が遅く日の入りが早いのが冬至と思ってた、
はい、
けど違うと。
そうなんですよね。
そうなんや、
はい、っていう話を、う
ん、なんで、
まあ、今日はするんですけど。
はい、してよ
あのどっから行こうかな。太陽は、
太陽
の周りを地球回ってるじゃないですか。
うん、一生懸命、
ね、で夏と冬がなぜあるかっていうのは、
うん、
わかります？
太陽に近いとこを回ってる頃か遠いとこを回ってる頃か。
あ、そうじゃないです。
そうじゃないんです。
はい。それは実はもう一個違う日があって、ちなみに季節があるのは地軸が傾いてるからなんですよ。
うん。地軸ってのは地球の傾き。
いやね、地球って自転してるんですよね、
うんうん、
自分自身がまず回ってる、
はい、
で1日におよそ1回転してるんですよ、
うん、
で毎日だから太陽の方向く時と太陽の方向かへん時っていうのが、ま
あ、ぐるっと回ってるからね、
ぐるぐる回ってて、まあ、それを1日と我々は呼んでいるわけですよね、
はいはいはい、
でそれとは別に、太陽の動きを地球の上から見ていると1年ぐらいの周期で動きが変化して戻ってくるですよ、
はあはあ、
でじゃあ1年っていうのは何かというと太陽の周りを地球が回る時間なんです。
まあだから自転と公転ってやつね、
はい、でこれがまあそう公転っていうやつで、
まあ、大体365日かけて太陽の周りをぐるーっと一周大回りしてきて、
はい、
くるくる回転しながらその人の周りを回ってる感じ。
あ、そうですそうです、うん、くるくるくるくる1日に1回回りながら太陽の周りを1年かけて回ってる、はいはいはい、っていうことなんですけど、うん、そのくるくる回ってる軸っていうのが傾いとるんですよ、
はあはあ、
で傾いてると何が起きるかっていうと、夏と冬ができるんですね。要は日の当たる時間が長い角度長い時期と短い時期があるんですよ。
まあ斜め向いてるから
と、まあ北半球という、
うん、
まあ我々日本の場合にありますんで、
はい、
太陽に対して軸がまっすぐ立ってたら夏も冬もないんですね、
うんうん、
1年年がら年中同じ気温のはずなんです。太陽から受ける日照時間がずっと一緒だ、
はいはい、
なんですけど傾いてることによって長く時間が当たる時期と短くしか当たらない時期っていうのができるんですよ、
うんうんうん、
で短くしか当たらない時期は寒いんです。それを冬と呼んでるんです。
なるほど。
で長く当たる時期は暑いんです、
はい、やっぱそれほどの影響力があんねんな太陽って
ありますね、
うん、
はい、っていうのがまああって、それによって、夏と冬っていうのが、基本的にはできているんですね、
うん、
でそれの他に太陽の動きをまあ見るっていうのが結構大事なんですけど、はい、まあすごく懐かしい単語だと思うんですけど、うん、南中高度っていう単語がありまして、
あるね、
はい、
あ、太陽が一番高く来る時のことね、
はい、南中高度っていうのは、うん、どっちが高くてどっちが低いか分かりますか。
夏が高い。
はい。夏が高い。
冬は低い。
そうなんですよ。これ実に、地軸って実は 太陽に対してこう地球が回ってる面から23度もずれてるんですよ、地軸
と。そうなんや。
でそうすると南中高度にどんぐらい差が生まれるかというと45度ぐらい生まれるわけですよ、
うんうん、
でなんか実際冬の一番太陽が上がる角度が低い時で30何度で、
うん、
で夏の一番高く上がる時って70何度なんですよ。だから全然違うんですよ、太陽の高さ
倍ぐらいあんねん、
はい、っていうぐらいまあ違うので、その影響はまあ非常に大きいって話なんですけど、うん、でね、まあ、南中高度の高い低いがあって、
うん、
南中する時間のこと考えたことあります？
位置はあるで。
ああ、
そら
南中する時間っていつでどういう季節性があると思いますか？
南中ことはないじゃないですか。夜のおじさんはもうダジャレしか出てこない。
あの南中っていうのはおよそ12時なんですよね、当然ね、
うん、正午ね、
正午っていうぐらいですから、
うん、
ね、南中する時間はおよそ12時なんですけど、ちなみにね、
うん、
これは明治11年までは南中する時間は全ての季節を通して12時だったんです。
え、違うの？
で明治12年以降は、南中する時間はおよそ30分ぐらいプラマイ15分ぐらいずれるんですよ。
明治の頭やん俺。
でこれなんでかっていうと、
カールおじさんや。
いやいや、それはまあ話が逆なんですよね、うん、明治11年より前っていうのは南中時間を基準時間決めてるんです。
はあ、はあははあ、は。
南中する時間を正午にしましょうっていう。
なるほどなるほどなるほど、
ね、ところがこれ困ったことがあって、南中する時間を正午にすると、まあ要は冬は1日が短くて夏は1日が長いってことになっちゃうんですよ、実は。
え、いあ、まあそうか、次の何時から次の何時までが長いってことね。
はい、
はあ、はあはは
あ、あの1日の長さっていうのがちょっと違うって話があって。
え、そうなん？
あ、そうなんです。で、あ、そうか、だから夏冬じゃないんかな。1日の長さ、1日の長さは夏冬じゃないっすね、申し訳ない、そうじゃないんですけど、あの短い時期と長い時期っていうのがあるんですよ。
はあ、はあ、
で1日の長さっていうのは太陽の周りを地球って回ってるんですけど、
うん、
実はまん丸じゃないんですよね。
楕円
で、楕円で回ってて、しかも中心が太陽じゃないんですよ、ちょっとずれてるんですよ。だから太陽に近いところを回る時期、あの、なんていうのかな、太陽にすごく近いとこ回る時期と、まあまあ近いとこ回る時期と、遠いとこ回る時期と、まあまあ近いとこ回る時期が 4つ回ってくるんですよね。
まあ楕円やかな、
はい、うん、で、これなんていうんだったかな、近日点っていうんだったかな、はい、っていうのがあるんですけど、太陽に一番近いのはちなみに1月なんですよ。
まあまあけど寒いし、なんとなく分かる。え、近いんやけど。
あ、そうそうそうそう、
遠いんじゃないんや。
あ、日照時間で夏日が決まってるので距離はあんま関係ないですよ、
うん、え、そうなんや。
はい、
あ、そう、
はい、なんで近い方回ってる時は1月なんですけど、
うん、
で、そういう風にね、こうまあその楕円軌道で回ってるがために、太陽のスピードっていうのが変わるんですよ、地球から見た
ら。まあだから遠くとこで一周回るか、近いとこで一周回るかというか。
まあまあそうです、そうです、
うん、
あのこれはケプラーの第二法則ってやつなんですけど、
難しい言葉が出てくるんですよ。
はい、はい、っていうやつなんですけど、まあ、太陽の動く速度も微妙に違うんですよ、地図の。
はあ、まあ
空をね、横に行っていく速さが違うんですよ、まあ、地球から見れば、うんうん、っていうのがあって、一日の長さが変わっちゃうと、
うん、
でこれは地味に困るっていうので、時計の発達と相まって明治の12年からは、平均太陽っていうのを考えるようになったんです。1年間の1日の長さとかを平均したものが毎日回ってると仮定した時に、
うん、
まあどう動くか、で それを、はい、それが時間なんですよね、要は、
うん、
我々が使ってる。なので、そういう平均太陽っていうのを作っちゃったわけですよ、
うん、
じゃあ何が起こるかっていうと、南中時間がずれるんです、明治12年からは。
まあだからその南中から南中1日でしたのが変えたせいで、
はい、南中時刻やな、南中時刻がずれるんですよ、うん、はい、
12時じゃなくなったんや。
そう、今までは真南に来るのが12時って決めてたから、もう絶対12時やった。
あ、そこ基準やからな。
そうそうそう、そこ基準やからずれてなかったんですけど、そっからは季節とかによって、まあ季節っていうか、季節って夏冬とかっていう意味じゃないんですけど、はいはい、によって、まあ1年間である周期を持ってね、
うん、
短い日と長い日っていうのを平均化してしまったので、南中時間がずれるんです。 遅い時期と早い時期ができるんです。
考えたこともなかったな。
ね、意外と面白い話ですねこれね、うん、だなと思ってるんですけど。
でで
ね、その楕円形、地軸が傾いた地球が、うん、楕円形で太陽を回るっていうことをするじゃないですか、
はい、
ならあのね、なん、まあ、明治11年以前はさ、太陽が1年間太陽の南中する場所位置をさ、
うん、
例えば計測しましたってなるとどうなるかっていうと、
はい、
夏には上に行って冬には下下がりますよね、
はあ、
っていう太陽の動きになるはずですよね、
うんうん、
中央正午ので、ところがそれを平均太陽時間を使って作ってしまったから、何が起きたかっていうと、まっすぐ上下するんじゃなくて、南中時刻は斜めに動くようになるんですよ。
え、
な、太陽の南中する位置っていう、あ、太陽の、正午の太陽の位置か、
は
あ
は
あ
は
あ、正午の太陽の位置っていうのは、
まに通っていくと、
そう、あの南中する手前の時期もあれば、南中より行き過ぎる時期もあるから、
は
あ
は
あ
は
あ、斜めに動くようになるんですよ、
うんうん、
太陽がね。でさらにこれが、これに地軸の傾いてるものが台に回ってるがゆえに、うん、その、回り方は一定じゃないですか。なんですけど、軸はグラングランせずに太陽の周りを回るので、太陽の向こう側を回ってる時と手前側を回ってる時で、その1日の、その回転速度がね、変わっちゃうんですよ。
え、自転の？
あ、太陽が、見かけ上太陽が動く速度です、ね。
あ、はい、はいはいはい。
っていうのは、その、例えば秋分と春分みたいな、うん、ほぼ同じやと思ってるやん。
思ってた。
っていう時期も実は微妙に差があって、その太陽の手前側を回っている時と奥側を回っている時っていうのは軸の傾き方が違うので、
うん、
全く一緒じゃないんですよ実は、1日の長さが。っていうのを入れると、正午の太陽の位置っていうのは斜めにまっすぐ行ったり来たりするんじゃなくて、うん、8の字を動いて行ったり来たりするんです。
はあ。
っていう現象がまあありまして、でこれを考える、これが多分一番そのなんていうの、太陽のと地球の細かな位置関係みたいなのを表してると思うんですけど、これちゃんと言葉があって、アナレンマっていうんですよね。
アナレンマ、
アナレンマっていうんですけど、この太陽が8の字を同じ時間で計測すると、太陽が季節によって8の字を描くっていうのはアナレンマって言います。
え、空中で初めてって感じ、
はい、あ、そうそうそうそう、
そうなんや。
あの季節によって1年間、
ね、それアナレンマってカタカナで調べてググったら出る、
あ、出てきますね。でこの南中する時間がずれるっていう話は近似差って言います。あの平均の近に時差で近似差、はい、
もうアナレンマって、
で近似差っていうのが時間の概念で、それを、まあ、それ位置の概念に変換したものが、変換したらアナレンマになるんですけど、
しかも8の字も別にあれやねんや、縦の8の字なんや、
縦の8の字なんです。しかも8がね、丸が同じ大きさじゃないですよね。
これはほんまに8やねんな。
そう、これはあの、楕円の、あの、付近逸差を表してるんです
よ。8の字っていうから、なんだろう横かと思ったけど、全然違うんやな、
はい。はい。って言うんですけど、っていうことで、まあ、その、昔は太陽の位置っていうのを基準に時間が決まってたんでよかったんですけど、うん、時間を基準にしてしまったから太陽の位置がちょっとずれるっていうのが起きてて、それが、まあなんていうの、季節ごとのずれっていうのが実は結構ややこしい関係にあると、地球と太陽っていうのが、まあ本質的な問題なんですよ。でこれって完全に天文学です。
はい。
はい。
こんな難しい話今日されると思ってなかった。
はい。
こっちとら。
で。でまあここまで来て最後質問に戻るんですけど、
うん、やっと質問が始まるよ。
で日の入りが一番早い日が冬至なわけではないんですよ、
うん、
で日の入りが一番早いのは1月7日ぐらい、
一番南中高度が低
い
のが冬至じゃないの、
はい、あ、ねそう、アナレンマを見れば分かるんですけど、アナレンマっていうのは、まあ、南中時刻で言うと8の字がまさに縦長の8になるんですけど、はいはい、日の入りとか日の出の時は当然倒れた8の字で 動くんですよね、
はあはあ、
倒れた八の字の形に太陽の位置っていうのは変わるんです、うん、季節ごとに。なので、それを見たときにアナレンマって八の字じゃないですか、
うん、今見て、まあ、皆さんググってほしいけどね、
冬至っていうのは、まあ、八の一番下なんですよ。なんですか、
は
あ
は
あ、八のその二つある丸の、まあ、雪だるまで言ったら雪に設置してる場所が冬至なわけですよ。なんですけど、これ横に倒しちゃうと、じゃあ一番下にあるのはどこですかっていうと、雪だるまの底じゃなくて、雪だるまの底よりちょっと手前のところが一番下に来ますよね。
まあ、ややな設置点ね。
そう。倒れた雪だるまはどこで雪と設置してますか、真下じゃないですねっていう話になるわけですよ。真下が冬至だから。冬至からちょっと時期がずれるって話なんです。
その分のズレがあるって話。
そう。
俺僕から言えることは
それが約2週間のズレ、
アナレンマっていう言葉、はい、かっこよくないって知らんでみんなって、
まあそうです、そうです、まあまあまあまあ、まあ、
お笑いやろうと思ってる人がおったら、はい、コンビ名にぜひ、
ああまあまあ、まあ、悪くないよね、
うん、
響きが結構いい、
アナレンマの、アナレンマの北ですって、南ですって、
わお、レイは北南みたいな話になってるんですね
みたいな感じ
で、はい、っていうのがあるんで、
この話むずいな、みんな
冬至っていうのは冬至とだから、ちなみに日の出が一番遅いのが12月の10日前後かな、
うん、今や、
うん、で、1日が一番短いのが冬至、
もうすぐや、
はい、あれ、あ、ちゃうな、ちゃうな、え、あれ、それぐらいか、
お風呂にゆずが入るのが冬至
お風呂にゆずが入るのが冬至、
1月22日ね、
あれ1月 22?
今年ゆず風呂の日はね、
あ、そうなの、
はい、
あ、
じゃあ1月5日、12月、
12月22日、
そう、12月22日、
はいはいはいはい、が当時で
ゆず風呂やってますんで、
日の入りが一番遅いのは1月の、まあ、7から7とかですわ、
ずれるということね、はい、いやー不思議やわ、
はい、
今回の話は難しいんですけど、
はい、
アナレンマをとりあえずググってください、
はい、
何語、まあ、何語なアナレンマって、
アナレンマ何語なんやろな、
日本語とはとても思いにくい、
あ、日本語ではないでしょうね、カタカナで書かれてるから、
おしゃれやな、なんか T シャツがなったぜ、アナレンマの図グラニフとか、
いやでもね、この話調べて分かったんですけど、
うん、
あんまり詳しい記述してるページがウェブにもあんまなくて、
あ、
競走馬にアナレンマっていう競走馬、
ね、俺も思ったまあ見てください、アナレンマ、
アナレンマ何語なんやろ、アナレンマ何語、
聞いたことないな、
アナレンマ、
ま、
はい、アナレンマパターンが、あ、難しいね、何語か分かんないです、
分からないってことです、
はい、あ、分かった、あ、ギリシャ語
思ってん、
ありがとうございます、
どういう意味なのアナレンマは、
どういう意味なのアナレンマは、
アナレンマさん、
うーん、
アナレンマさーん。ギリシャのアナレンマさーん。
ちょっとわかんないですね。
わかんないって。
ギリシャ語としか書いてないですね。すみません。これ以上はね。
言えません。
はい、わかんないですけど。はい。っていうような話だったっていうことでね。
難しかったわ。
でもなんか、確かに言われたらそうかもしれんみたいな話の連続じゃん。
それはそうやね。
そう。
考えてみたらそうなんかって。なるほどって。うん、考えたことなかったわ、みたいな。
そう。
やっぱ大垣さんは毎日月と太陽を見て過ごせるんですね。知らんけど。
何その締め。まあまあまあまあまあまあ。
いや、冬は星が綺麗だなって。
いや、まあ確かにね。
思いなが
ら。でもなんか、そうそう。ファブル読み立てって書いてあるから、ザ・ファブルに出てくるネタなんじゃないですか、きっと。
いや、ファブル読み立ては多分その元の文章の最後を読んでください。
ああ元の文章の最後
もう見れへん今。最後に物理数学語ってほしい青春アルデヒドでーって伸ばせる、
はい、
でーの伸ばし方が南先生っぽいって話。
あそうなんですね、はい、なるほどわかりました。
そうなのよねーみたいな、こういうなんかファブルはなんか独特のセリフのリズムがあるんで、
はい、
はい、
な立体的に考えるっていうよりはまあそのズレのパターンの原因っていうのがいくつかあるんですけど、うん、それを複合した結果になってるので、まあ、最後は数学で確かに計算しないと出てこないです。でも計算ちゃんとすれば秒単位で出てくるやつですね。
はい。アナレンマ。
アナレンマ。
はい、覚えて帰ってください。
はい。
アナレンマ。馬の名前にアナレンマ。はい、
テストに出ます。
どこにテストはい、というわけで、12月30日イベントを僕と坂口さんでやってますんで、
はい、
よかったら遊びに来てください。
はい、
お届けしましたのは、ブチュガジョイド、
アニアヤでした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名簿ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあった。